ようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は1ヶ月ビーガンになって分かった3つのことというテーマでお話ししたいなと思います。皆さんビーガンって知ってますでしょうか？おそらく、まあ、1,2 年前よりもだいぶビーガンについて知っている人が増えてきたし、もしかしたら、まあ、皆さんもしくは皆さんの周りでもビーガンの人とか、まあ、最近ビーガンになりましたって方もいるのかなと思います。でさっきから言ってるこのビーガンって、まあ、何なのかっていうのを軽くお話しすると、まあ、完全菜食主義者って呼ばれていて、まあ、皆さん聞いたことあるベジタリアンのさらに上を行く存在ですね。でなんかベジタリアンっていうのはなんかよくベジタリアン料理とかベジタリアンコーナーってふうに名前聞いたことあると思うし、まあ、ビーガンよりもベジタリアンの方は特にまあヨーロッパ系とかあとはインド系とか、まあ、マレーシアでもベジタリアンの方ちょこちょこいるんですが結構身近にいると思うんですけど、ビーガンはもっとこのベジタリアンよりも厳しくてですね、どう厳しいのかというと、もう完全菜食主義者っていうこの完全ってつくぐらいなので、一切お肉とか卵とかあと牛乳とかそういったものも一切取らないんですね。ベジタリアンといえば、まあ、なんとなく野菜中心で、まあ、この海藻があるんですけど、まあ、このレベル1のベジタリアンは卵は食べて OK とか でレベル2はなんか牛乳も OK とかでもレベル3は卵も牛乳もダメで、でもなんか一部のこういうなんだろうものは OK みたいな感じで、いろんななんかベジタリアンの中にも階層があるんですよ。この食べていいものと食べちゃダメなものとかであって、まあ、そういったのを一気にすっ飛ばしても全部ダメ、もう生き物系一切ダメみたいなで風になってるのが、まあ、ビーガンですね。でこのビーガン実は僕1ヶ月、まあ、挑戦というかやってみた経験がありまして、今回そちらの、まあ、実際ビーガンになって、まあ、なぜビーガンそもそもやろうと思ったのかっていうきっかけから、まあ、なってみて実際どうだったのってことから学べる、まあ、3つの気づきみたいなのがあったので、まあ、そこをね皆さんにも共有してみたいなと思います。まずそもそもなんで僕がビーガンになったのかというと、当時、まあ、今もそうなんですけど、中田さんですね、オリラジ中田さんがすごく YouTube 全盛期というか、もう YouTube すごい今も頑張ってると思うんですが、当時本当にすごく頑張ってた時期で、その時に紹介された動画で僕 YouTube が僕におすすめしてきた動画の一つがそのビーガンについてだったんですね。でなんかビーガンってどういう人たちのことなのっていうのをすごく分かりやすく話している動画 でこれ見た時に何を思ったのかというと、あビーガンって全然自分が思っていたのと違うなって、ただ野菜だけを食べる人とか肉を一切取らない人っていうふうに思っていたんですが、実はあこんな背景があるんだとかこういう理由があるんだってことを知って、まあ、身をもって自分でやろうと思ったのがきっかけですね。で実際に1ヶ月経って僕の体で何が起こったのかというと、もうびっくりかもしれませんが、13キロぐらい痩せました。当時65キロ、まあ、63キロぐらいでしたかね、体重あったんですが、もうビーガンになって1ヶ月経つ頃にはもう50キロ切ってましたね。48とかですかね、49とかかな、うん、まあ50キロなかったですね。なので本当に周りからも超心配されて、え大丈夫とか、なんかもう生きてるじゃないですけど、それぐらい本当に心配されて、ものすごく家族とか親戚に迷惑をかけたなっていうふうに思ってます。でまあそんな結構自分にね無理してでもやったビーガンですが、どんな気づきがあったのかっていうのを、まあ、ざっくり3つお伝えするとすると、まず1つ目の気づきっていうのが、特に牛肉なんですが、まあ、牛の肉を食べるってことが本当に全ていろんな面から考えても良くないんだなってことが分かりましたね。まあ、例えばですが、お肉を食べることによってどうなるのかというと、まずお肉を食べることによって、この牛、特に牛の肉なんですけど、牛の肉を食べることによってどうなのかというと、まず牛を食べるってことは牛をまず育てなきゃいけないですね。で牛を育てるってなると広大な畑というか、この 土地が必要になるわけなんですよ。でその土地でこの牛をこう大きくするためのたくさんのこの草というか餌をね用意しているわけですが、その餌っていうのはもともと穀物とかだったりするので、まあ、貧困の方とかに届ける予定の穀物とかも一部混じってるんですよ。なので貧しい人間に与える食べ物っていうのが牛の餌になってて、でそれをその餌を食べた牛が金持ちの人に食されるっていうような仕組みなので、どちらかというと貧しい人間よりも牛の肉を食べたい人たち の欲求の方を優先しているっていうのが裏に実はあったりするんですねっていうところとか、あとは牛って僕も全然知らなかったんですけど、こうたくさんこう食べるじゃないですか。そうすると彼らってゲップをするらしいんですよ。でそのゲップの中になんかメタンガスみたいな、このとにかく環境に悪いガスが含まれていて、それプラスアルファ彼らのこの糞っていうのにもまたこのメタンガス的なやつが含まれていて、このダブルパンチでとにかくもうオゾン層を破壊するとかなんかちょっと忘れちゃったんですが、とにかく環境に悪いもの物質を出すんですよ。なので彼らが食べる餌で貧しい人たち の食料が消え、かつ彼らが食べるからゲップもするしね、糞も出すから、それがより環境に悪いということで、もうこの時点で貧困にも大ダメージだし環境にも大ダメージなんですね、うん、でかつこの牛っていうのを大きくなっていくと、この一部の要はまあ僕ら日本人みたいな、まあ、豊かな国の人たちがなんか誕生日といえばステーキとか、お祝い事はステーキみたいな感じで、そういうマーケティングなんですけどね、結局それで食べるから、結局僕らが食べるから牛を育てる人がいて、牛を飼育する人がいて、その飼育している人がいるから貧しい人たちに食物が届かず、で環境にも悪くって風な悪循環が起こっているので、僕らが牛を食べるっていう、僕らがニーズを満たしている、なんならもっと欲しいって言って、需要があるから、マーケットがあるからか そこにね、ビジネスというかこの儲かる仕組み流れができているので、僕らが牛を食べないってことによってある意味環境にも良くなったりとか、あとは貧しい人にも食料が届くっていうような背景があるってなると、あ、これは牛食べるって本当に良くないんだなって思いました。まあ美味しいんですけどね美味しいんですが、こういった仕組みがあります。で続いて2つ目に気づいたことっていうのが、ビーガンになるとですね、ビーガン以外の人を全否定してしまうってことがあるんですよ。で僕 の身近な例で言うと、まあ、今は違うんですが、僕 のお兄ちゃんニーニーが沖縄でなんか北海道 の牛乳を使ったジェラートっていうのを沖縄で販売していたんですね。でこの時にビーガンになる前はなんか北海道の美味しいものを沖縄で売ってるってことで、まあ、よく食べにも行きましたし、なんかこういうお店の店長やってるのってすごいなってすごく尊敬していたんですが、ビーガンになってからこのニニのお店に行くと何を感じたのかというと、このお店の売ってる商品ってジェラート、要は北海道にいる牛のミルクなので、そもそもこれもまた牛関係じゃないですか。そこでうんって思って、でこの牛っていうのも人間がこの牛乳を取りたいから搾取したいがために育てられてるじゃないですか。そこでまあ動物的な、まあ、虐待とは言いませんが、なんか猫とか犬はね家で飼ったり、まあ、めでるのに、牛はこうやって、ね、牛乳を搾取したり、まあ、殺して肉を取ったりということで、まあ、差別的差別じゃないかっていう、ね、議論もあるように、僕もその時思ったんですよね。同じ動物なのに牛は食べられて、ミルクも取られて、なのに犬とか猫は全員じゃないかもしれませんけど、ね、ほとんどの犬とか、ね、猫はお家で飼われて可愛がられて、なんなら服とかも洋服もつけられて餌も与えられて、なんでこんな動物によって扱いが違うんだろうってことですごく疑問に思ったりとか、あとは結局お兄ちゃんのやってることもなんかこれも環境にいいか悪いかというと、まあ、良くないんだろうなとかって思うと、そもそもね、せっかくニーニーが一生懸命ね販売して丁寧に作ってる商品を否定してしまって自分がいたりしたんですね。でこの時も言われたんですよ、直接。なんかお前変わったなみたいな、なんか前は普通に食べてたくせにビーガンになったらみたいな感じ言われて、いやそりゃそうだよなと思って、僕も前みたいに美味しく食べれなくなった自分がいて、あ、ビーガンになるとビーガンじゃない人をこういった風に全否定してしまう し、ビーガンの人を逆にこう肯定、ビーガンが正義みたいな世界観になってくるので、まあ、それは、ね、自分の中だけ留めたらよかったんですけど、自分以外の人も巻き込んでしまうっていうのは良くないなって思ったし、逆にそういった風にビーガン以外という風に分けてしまう世界線も、まあ、ちょっと極端すぎるのかなって今だったら冷静に思います。でも当時は本当にあのビーガンじゃない人に対してなんでビーガンじゃないのかなって思ってしまうぐらい、あのこう視野が狭くなってたなって思います。そして最後3つ目に気づいたことっていうのが、あの信念を貫くことってもう想像以上に難しいし厳しいんだなってことですね。で先ほどの話とちょっとあの付随してますが、ビーガンとして生きるってなるとビーガンじゃない人の生き方を否定するのと同じようなもんなんですよ。なので牛乳飲んでる人見て、なんで牛乳飲んでるのって言って、これ牛のミルクでしょって、あなたたちが牛乳飲むから牛はこうされて、ああされて、こうされてっていうふうに言うと、ものすごく友達も減るし、多分周りに絡んでくれる人ってビーガンの人しかいないと思うんですよ。かといってビーガンは人口的に見て少ないし、特にヨーロッパは結構いるって言われてますけど、日本はまだまだですし、あとビーガン料理もだいぶ少ないので、こういったあの限られたビーガン食の中で、あのしかもビーガンって結構高いんですよ。あの僕もビーガンやったか分かるんですけど、普通にあのマックとかそういったあのお肉とかの方が安いですね。お肉の方が安いし、あの野菜って高いので、野菜から離れるほど安くて安価で手に入るので、ビーガンって本当にお金がないとやってられないんですね。なのにもかかわらず、自分はいや環境に悪いことしたくないとか、あとは動物的な虐待だとか差別だってふうに言って、自分の信念を貫いてこうビーガンとして生きるっていうのはあのすごく難しいし、一度ねお肉の美味しさを知ってるか余計に、まあ、辛かったというか、いや本当にこれは相当あの根気がないとやってられないなってことで、まあ、あの宗教もそうですし、まあ、企業でもあの学業でも何でもそうですけど、もう自分が一度やるって決めたこと、自分の思想とかっていうのを最後まで誰に何を言われようと貫くっていうのは本当に難しいんだなってことを、あのこの時にビーガンを通して知りました。ということで、まあ、今回は1ヶ月ビーガンになって分かった3つのことというテーマで、まあ、1つ目が牛肉食べるのって、まあ、全体的に見てよろしくないことが多いよねってことで、2つ目が、まあ、ビーガン以外の人を 全否定してしまいがちってこと、そして3つ目が、まあ、信念を貫くって想像以上に難しいんだなってことを学ぶことができました。まあ、こんなビーガンですので気軽にビーガンやってみましょうっていうふうに僕からは絶対言えないんですが、ただ中田さんのビーガンに関する動画は見てもすごく学びがあると思うし、僕が今回話したこと以上にも内容がぎっちり詰まっているので、まあ、もし興味がある方はぜひ中田さんの動画でビーガンについて深く掘り下げて取り上げられている動画が確か2本ぐらいに分かれて前半後半みたいな感じであったはずなので、ぜひ気になる方は見ていただければなというふうに思います。最後に1点お知らせです。毎週 Zoom で無料相談を行っています。今週の無料相談は木曜日と金曜日となっています。まあ、この放送を聞いてなんか大城に聞いてみたいこととか、あとは英語とかビジネスとか、まあ、その他もろもろ何でも相談したいことがあるって方がもしいましたら、キャプションにリンクの方を置いてますので、ぜひそちらから無料相談申し込んでみてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。今日もお互い良い一日にしていきましょう。